懐かしさで、歌ってらっしゃる方もしかしたらいらっしゃるかもしれませんね。今お送りした曲は演奏明治大学マンドリンクラブ、歌明治大学グリークラブ、明治大学校歌をお届けしています。さあ今日のゲストの方をお招きする前に、この時間は遊びに来ませんかスタジオへのコーナー。この時間は街にいい風、あなたにいい風、湘南新規の提供でお送りいたします。さあ本日は来たる10月14日土曜日に第62回明大マンドリンコンサートを開催する明治大学校友会横須賀地域支部の支部長小池克彦さんと広報担当鈴木めぐみさんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず小池さんにお話を伺います。今回で62回目ということで歴史のあるコンサートなんですね。
はい、第1回はですね1959年、昭和34年に開催をしました。当時は塩入にあった市民会館での開催です。昭和45年からは会場深川の横須賀文化会館に移し、平成6年からは横須賀芸術劇場での開催となり、第60回の記念コンサートも無事開催することができました。はい、そして、昨年は、横須賀ベイサイドポケットでの開催に変更させていただきまして、今回も同じく横須賀ベイサイドポケットで、開催をいたします。第1回から毎年開催して続けて開催してきたんですが、新型コロナウイルスの感染の関係で令和2年3年は中止を余儀なくされてしまいました。昨年3年ぶりに開催することができ、今年も開催できることを嬉しく思っています。
まあ、昨年は3年ぶりの開催でしたから非常に盛り上がったのではありませんか。そうですね。さあ、明大マンドリンクラブも伝統のあるサークルですよね。
はい、大正12年に後に日本を代表する作曲家として名を馳せる古賀政男先生ほか数名の学生によって作られて、昨年創部100周年を迎えた歴史あるクラブです。日本のみならず海外でも公演を行うなど世界を舞台に活動しています。
はい、その歴史あるサークルですが、明治大学校友会横須賀地域支部はマンドリンコンサートを開催するほか、まあ、どのような活動をなさっていらっしゃるのでしょうか。
マンドリンコンサートの開催を軸として、活動を続けてまいりましたけれども、まあ、近年、支部内の懇親を深めるために、同好会的な組織として、はい、ハイキング部や、ゴルフ部などを作りました。
はい、
ハイキング部は昨年の NHK 大河ドラマ鎌倉殿の13人にちなんで、三浦一族ゆかりの地の巡りや、鎌倉散策などを行いました。歴史に詳しい会員が解説しながらみんなで仲良くワイワイ楽しい散策となりました。
また解説してくださる方がいるとまた雰囲気も伝わってきますし、
そうですね、
景色も深まりますよね。とはいえ散策だけなんですか。
もちろん他にはですね、特に明大出身者はお酒が大好きな人が多いのですから、まあ、散策で汗を流して、はい、その後美味しいお酒を飲む、まあ、こういうことも楽しみの一つになっています。
まあね、みんなで和気あいあいと、まあ、学生時代の話をしたり盛り上がっていきますよ ね、
ね、
はい、さあ、ゴルフ部もあるということなんですけれども、ゴルフ部はどのような活動をなさっていらっしゃるんですか。
そうですね、大体3ヶ月に1回ぐらいですかね、はい、4回ぐらい、葉山の国際カントリークラブで、懇親ゴルフを開催をしています。はい、まあ、大体みんな100前後のスコアでございますから、まあ、ゴルフを明るく楽しく、ゴルフをしようということで、はい、まあ、明大精神であります、まあ、トップしてもダブってもいいので、はい、前へ進むというゴルフをみんなで楽しくやっています。その他としては、初期払いや定時総会などを開催していますし、その後の懇親会も会員同士で世代を超えた親睦を図っております。
まあ、卒業しても同窓生たちと盛り上がるというのは、まあ、いいつながりですよね。はい、さあ明治大学と聞くと、まあ、おそらくリスナーの皆さんもそうかと思いますが、まあ、野球や現在ワールドカップ行われているラグビーの強豪校でもあるので、どうしても男性的なイメージを持つ方も少なくないと思います。女性会員の方は多いんでしょうか。
はい、明治大学は 昭和の時代こそ男子学生が多い大学として知られていました、はい、世間一般に男子学生が多くバンカラなイメージを持たれがちな明治大学ですが、現在では全学生に占める女子の割合は 34%、 つまり3人に1人が女子学生です、
はい、
実は日本の教育史の中でも女子の放送教育におけるパイオニアという顔も持っています。
あ、その放送というのはメディアではなく、はい、法律の世界ですね。そうなんです
、はい、昭和4年女子が男子と同じように高等職業に就けるよう後に短期大学となる女子部を開校しています、はい、昭和13年にはこの女子部で学んだ三淵よし子さんら3名が女性として初めて司法科試験に合格、
はい、
昭和15年に日本初のなんと女性弁護士が誕生しました。三淵さんはその後日本初の女性裁判官にもなっています。来年春からですね、放送されるNHK の連続テレビ小説はこの日本初の女性弁護士の一人三淵よし子さんをモデルに激動の時代を生きる女性法律家の姿を描く虎に翼に決まりましたね。
ああ、決まりました、
はい、主役の伊藤沙莉さんがどのように演じるかも楽しみです、
はい、
最近彼女のトーク番組をテレビで見たんですが、
ええ、
とてもチャーミングで今一番輝いている女優さんですね。
確かに。
お名前もね、とても素敵ですよね。
はい。声も素敵ですしね。
ね、独特ですよね、
はい。
女性が男性と同じような職に就くのが極めて難しかった時代に、放送界への女性進出の先駆けとなる人材を明治大学が輩出しているのは特筆すべきことでしょう。
すごいです。
はい。学生の6割が男性ですから、当然卒業生も男性が多いので、
はい、
横須賀支部も男性会員が多いのですが、女性会員の入会も増えてきています。
あ、いいですね。
副支部長も女性ですし、役員には私を含めて5名の女性がいます。
これからも活躍していただきたいですね。
頑張ります。最近では大学に女子野球部員も誕生していますし、
確かに
今年はマンドリンクラブの主将やコンサートマスターも女子なんですよ。
そうですか、
はい、
わー、またね、楽しみですよね、うん、まあそうなると我々の明治大学へのイメージを、まあ、変えていかないといけないなと今のお話から思いました。さて、マンドリンクラブ、マンドリンコンサートへ話題を戻したいと思います。マンドリンコンサートというと、まあ、ゲストが誰かというのも話題に上りますよね、鈴木さん。
そうですね、マンドリンコンサートと聞くとゲスト付きという印象が強いのですが、
はい、
実は過去のコンサートでゲスト出演があったのはちょうど半分なんです。31回です。
イメージっていうのは
すごいでしょう。
変わりますね、
はい、昭和45年の第11回に初めてゲストを迎えて開催しました、
はい、
最初のゲストはケイとブルンネンという男女のデュオでした、
はい、
このケイというのは鈴木豊明さんが明大出身ということもあって、
ええ、
ゲストに招いたと聞いています、
はい、
以来すごいですよ、ビリーバンバン、チェリッシュ、
うん、
尾崎清彦さん、相良直美さん、
はい、
松崎しげるさん、五大悟サーカス、大橋純子さん、イルカさん、秋川雅文さん、渡辺真知子さん、根良義和さんなど、その時代を沸かせた一流アーティストに出演いただいてまいりました。
すごいですね。
ね、
はい、
横須賀にゆかりの深い渡辺真知子さんは2回ゲスト出演されました。
あ、2回も、
はい、
すごいですね、
はいはい、でこのゲスト交渉にちょっと私も関わったので、
お、
はい、思い出深いですね。
なんかエピソードとかありますか、はい、
そうですね、この頃やっぱりゲストを選ぶのがなかなか難しくて、
うん、
で
ね、
当時ちょっと渡辺真知子さんのお兄様を存じ上げていて、
あ、そうですか、
軽いお酒の席でどうだ妹はなんていう感じ、
はい、
全然お兄様は本気にしてなかったんですけどそんな話があって
、はい、
私は本気になっちゃったんですね、それで本当直接交渉というか、
すごい、
はい、いわゆるお付きの方 の、連絡先だけ聞いて、
はい、
これこれこういうことをしているんですけれども、あの予算も限られているんですけれどもみたいな感じでですね、横須賀出身の渡辺真知子さんにぜひということで嘆願いたしまして、でその当時 あのまだ学生会がやっていたんですが、学生たちがちゃんとですね、これこれこうでよろしくお願いしますっていう、いわゆる書類を書いてですね、はい、すごくそれを持って学生たちと私が、原宿まで行ったのを今も覚えております。
真知子さんはね、横須賀に対する思いも強いですし、はい、またしご自身のコンサートも芸術劇場で行うほどですもんね、
はい、
いつもなんかおっしゃってますけれども、終わった後同窓会やるのみたいな感じでおっしゃって
そうですね、その時もそんなことおっしゃってました、はい、とても明るくて素敵な方ですよね、
そうですよね、はい、本当に、
はいはい、ですがですね、今回は昨年同様にあえてゲストは迎えずに、100年以上の歴史と伝統のあるマンドリンクラブの演奏をたっぷりとお楽しみいただきたいと思っています、
はい、
1970年代のフォーク・ポップスメドレーの演奏も予定されています。
お、70年代ですか、
はい、これは、
はい、70年代のフォーク・ポップスというと、はい、まあね、ガロとかチューリップ、かぐや姫などなど、
ドンピシャですよね
本当にもう口ずさめる、
そうなんです、
ねはい、曲ばかり、
もうそんな感じで頭の中でもう巡ってきますが、はい、だから私個人としてもとても楽しみです、
はい、あ、そういえば50周年を迎えた新井由美さん、現在は、ね、松任谷由美さんもいらっしゃいますもの ね、
はいはい、ね、大きいですよね、すごい、私たちの青春
というか、それほど、はい、まあなんていうんですか、マンドリンクラブの皆さん持ちネタっていうか、
はい、
演奏できる曲がたくさんあるということですよね。
すごく幅広いです、歴史もある分、
はい、
また今のですね、率いてらっしゃる海先生、音楽担当指揮の方なんですが、
はい、
非常に幅広い、もう何でもやっちゃう、でこのメドレーがですね、最近なんか海先生が頑張ってアレンジをしてくださったそうで、非常にたくさん盛り込むので難しいらしいんですね。
そうですよね、曲調とか、は
い、そうなんです、
雰囲気も変わりますし、
そうなんです、でそれがとても難しい分、学生さんも弾くのが大変なようで、はい、だからとっても苦労して今頃練習してくれてるんじゃないのかなと思ってます。
頑張れマンドリンクラブ
楽しみでございます、
はい、さあ席なんですけれども、座席は指定席なんですね、小池さん。
はい、はい、そうですね、昨年初めて、まあ、第61回のマンドリンコンサートを、まあ、初めて指定席で開催をさせていただきました、これは、まあ、会場も小さくなった関係もあるんですが、
はい、
今回も前回同様に全指定席で、はい、開催をさせていただきます。
指定席にして評判はいかがでしたか。
大変好評でした。
はい、
開催するまでは指定席制や会場大劇場から小劇場の横須賀ベイサイドポケットに移すというふうにいろんなことも変わったので、
変える時ってそうですよね、
はい、心配がとても出てきたんですが、
はい、
ご来場いただいた方々からは並ぶ必要がないし、
確かに
開演時間ギリギリについても安心とか、
確かに、
はい、必ず座れるなど好評でしたね、
はい、
はい、で会場を小さくサイズを小さくしたので、演奏者と客席のこう距離が近くなって臨場感が増したとかですね、演奏者の表情がよく見て取れるとか、
はい、
ズボンのシワまで見えちゃうんですよなど好評でした。
気が付きますね
そうですね、でその反面スピーカーの前の席で音がちょっと大きすぎるとかなどのご不満も寄せられました、なので寄せられたお客様のお声にお答えして今回は改善を測っています。
どうしてもね、全体のバランスを考えるとスピーカーの前というのはどうしても音がね、
そうですね、
はい、
ちょっと予想つかなかったことなので、 ありがたいお声でした。
なるほど、音の圧といいますか、
はい、
厚みも大劇場ではまた異なって聞こえますしね、
はい、そうですね、
へー、なるほど、
勉強になりました、
はい、でも回線を測ってくださいましたので、
頑張りました、
ぜひ、はい、ご来場くださいさあ新型コロナウイルス感染症は季節性インフルエンザと同様の5類に引き下げられました、まあ、しかし沈静化しているとは言っても収束を見ていない中で、まあ、今最近もねインフルエンザも流行っているというニュースも聞きますが、今回は小池さんどのような対策を講じていらっしゃるんでしょうか。
特に今回についてはですね、まあ、今お話ありましたように5類に引き下げもありましたので、はい、まあ今回の来場者の皆様との自主性に任せていこうというふうに思って ています、はい、まあ、特に、特段の対策は行わないということにしました、
はい、
しかしながらちょっと熱があったりとかです ね、
は
い、
ですね、
体調悪いなという方は、まずひともご来場を控えていただけるように、まあ、お願いをできればというふうに思っています。
そこなんですよ、せっかくのコンサートだから行きたいわという気持ちも分かりますけれどもね、
大勢いますからね、はい、それも考えていただいて、
は
い、
あとご本人も心から楽しめないと思うんですよ ね、体調が ね、作れないとね、はい、ぜひご協力お願いいたします。はい、最後になりますが、まあ、コンサートの宣伝、あ、ここまでおっしゃってなかったですね、申し訳ありません、お願いいたします。
来たる10月14日土曜日、第62回明大マンドリンコンサートを開催します。会場は横須賀ベイサイドポケット、午後1時30分開場、午後2時開演です。ゲストはいませんが、100年を超える歴史と伝統のあるマンドリンクラブによるマンドリンの織りなす繊細で透き通った美しい調べをお楽しみいただきたいと思います。若さや前向きさのあふれる爽やかなステージをお届けします。チケットは3500円、全席指定となっています。購入方法は横須賀芸術劇場電話予約センター 046-823-9999、 046-823-9999、劇場プレミアムクラブ会員専用電話 046-823-7999、 046-823-7999 で受けたまっております。また芸術劇場1階のサービスセンターでもお買い求めいただけます。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。
ありがとうございます。なんか小池さんが手を挙げてらっしゃるので、何かお話しください。
大変申し訳ございません。もう一つ宣伝をさせてください。
もちろんです。
実は明治大学交流会の横須賀地域支部は、横須賀市に在勤、在住する明治大学の卒業生による団体でありまして、明治大学公認の組織でもあります。で、現在、会員数はおおよそ130名ぐらいですけれども、入会していない明治大学の卒業生はまだまだ大勢いらっしゃいますので、まあ、ぜひともマンドリンコンサートの開催あるいは同好会活動や各種の親睦行事を行っていますので、この機会にぜひともご入会をいただければというふうに思っています。連絡先は明大横須賀で、ホームページで検索をしていただいて、ホームページの中に、入会規約等もございますのでご検討いただければありがたいと思います。明治大学卒業生の皆さんのご入会をぜひお待ちをしています。
はい、そして小耳に挟んだのですが、毎月1回産業交流プラスで役員会を開いていらっしゃるそうなので、はい、興味のある方はちょっと覗きに来て
もぜひとも来ていただければありがたいと思います。
はい、おそらくなんかホームページかどこかに、連絡先だったり
載っています、
はい、ぜひね、明大横須賀で検索いただけると、産業交流プラザでの役員会次はいつなのかなども載っていると思いますので、はい、ぜひご検索いただきたいと思います、
はい、
まだ少し時間があるので、まあ、明大のマンドリンコンサートの話とは別にお二方に伺いたいんですが、はい、まあ、やはり学生時代いろんな思い出があると思いますが、まあ、明大の興奮も含めてちょっとお伺いしたいと思います。小池さん、どんな学生時代を
そうですね、私が学生の時にはですね、ちょうど、2年生と4年生の時が、まあ、時代が分かりますけども、ロックアウトの時でございまして、学校に行けないんですね。それで、まあ、大学1年生で、まあ、泉校舎に通ったんですが、2年目はもうすぐロックアウトで、
はい、
まあ、やることがないもんですから、たまたま明治大学の横須賀会に、紹介をされて入会をして、
はい、
それからまあ活動を始めた、そういう流れの中でずっと学生時代を過ごしました。ですから卒業の時は、本来は多分卒業できなかったんだと思うんですが、
いやいやいやいや、
レポート提出なもんですから、レポートに救われて、はい、無事卒業
させていただきました。レポートだって書くの大変ですし、何を代替するのかも、ね、いろいろと大変だと思いますけれども、そうですか。じゃあご活動歴は長いんですね、横須賀支部での。
そうですね、マキシマ先輩がずっとやってたもんですからそれに引っ張り込まれてずっと続けてまいりました。
鈴木さんはどんな学生時代をお過ごしになったんですか。
そうですね、 大学にこう合格をして、はい、3月卒業式も終わってちょっと大学どうなるかななんて不安でうちにいた時に明治大学 の女性先輩から電話をもらってですね、はい、突然電話が来たんです、でこういう横須賀会っていうものがあるんだけれどぜひいかがでしょうかっていうふうにお誘いを受けまして、もうその頃まだ子供だったんで母にこんな電話があったんだけどみたいな感じで、そしたら母が、まあ、交流が深まるのいいんじゃないって背中を押してくれたので、
はい、
その頃やっていた霊会、やっぱり1週間に一遍先輩方が集まってたんです、
はい、
サテンとかに、そこに恐る恐るドアを開けて入ったらもう大人のこう先輩方すごく大人に見えちゃって、
そうですよね、
男性たちすごく優しいんですよ高校時代と違って、
はい、
でもウェルカムみたいな感じで歓迎されたのを今も覚えていて、で入ったら女性も少なかったんで、とても大事にされてですね、で当時はやはりマンドリンコンサートがこう主になっていて、そのために、うん、活動があったんですが、それで、まあ、収益も出たりとかして、でそれを使ってキャンプに連れて行ってみんなで行ったりとか、いろんなことを活動して、本当にサークル活動だったんですね。なので高校時代と全然違う世界だったので、もう今でもあの頃っていうのは忘れられないですね。
一気にこう大人の世界へ足を踏み入れたような
おっしゃる通りなんです、ね、本当あの頃の高校生なんて本当に子供なので、いや本当に一歩も二歩も上がったような感じ。
そうですよね。
でまた少ないその女性の先輩方もすごく素敵で、だからもう憧れちゃったしみたいな感じで4年間ずっとおりました。
素敵なご縁に恵まれたんですね、
はい、そうですね、今も感謝してます。なので明治大学は私にとって本当に大切なものです。
はい、はい、校風はどうですか。あ、そういえば須永選手もね、ウィンドサーフ須永選手も明大出身ですけれども、校風はどんな学校ですかね。まあ学部によって変わるかもしれませんし、年代によっても変わるかもしれませんけれども、
その明治大学ってバンカラっていうイメージがある、まあそういうことではなくてね、まあ、それぞれやっぱりその時代時代によって変わってるんでしょうね。今はもうしっかりした学生多いですから。
いや昔からしっかりした学生多いですけれども、はい、さあそのマンドリンコンサート横須賀のこうコンサートをご紹介いただきましたけれども、実は全国でコンサート開いてらっしゃるんですよね。
はい、はい、
どのぐらいの割合でやってらっしゃるんですかね。
いや今ちょっとコロナで数も減ったりはしたんですけど、だいたいコンサートをやるのは、まあ、学業が本業なので、
はい、
土日ですよね。だから月にどれぐらいだろう、
3回、それもすごいですね。
ほとんどやっている
ほぼ毎週じゃないですか。
全国案件だからね。
すごいですね。
要望があればこう調整して、
いやでもそれだけね、演奏の技術が高いという証でしょうし、皆さん楽しみにしてらっしゃるということですよね。
なのでもう皆さん1年に1遍例えば横須賀だったらそうですよね、もう本当に楽しみにという感じになっているので、風物詩ですよね。
そうですよね。はい、ぜひ、10月14日土曜日、横須賀ベイサイドポケットで行われる第62回明大マンドリンコンサートへご来場ください。お待ちしています。ちょっといろんなお話を伺いました。
ありがとうございました。
改めまして小池さん、鈴木さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
遊びに来ませんか、スタジオへ。この番組は街にいい風、あなたにいい風、湘南新金の提供でお送りいたしました。では最後に明治大学マンドリンクラブ演奏のこちらはね、やはりこの曲はおそらく外せない一曲となります。お送りするのは丘を越えてを聴きながらお別れです。